ます。F スカンバです。岡田さん、よろしくお願いします。
はい、トランプ政策を検証、2日目、5回続きの2回目です。貝本さんが途中になってしまいましたが、ハーバード大学 VS トランプ政権ということで、大学の、まあ、デモを弾圧しようとしている。大学のデモって、まあ、ある意味、その、学生の両親、その国民市民の両親の発露、そこから時代や社会が良くなっていく風に、向けていく、とても、ある意味、健全な、デモに対しては、健全な、その、方向性が働いていく。でもなかなか、まあ、そういう、デモっていうのも、日本では大学でもデモっていうのは、もう本当に下火になってしまいました。まあ、言論の自由を確保する、学問の自由を確保する、人類を発展させるという意味で、その、大学の言論の自由を奪うということは非常に、まあ、これまでのいろんなトランプ政権の是非論ありますけど、私はちょっと危機感を募っていて、まあ、かぶとさん途中になっちゃいましたけど、はい、どう受け止めますか？
いや、でもやってましたよね、70年安保、60年安保で。それで、明治大学も当然やってまして、80年代でもやってたんですよ、学費闘争とか。でも、一応バリケードストライキとか言って、2階の窓からね、しか入れないようにして、中にヘルメットかぶった人いたりしたんですけど、下に落書きしたんですよ。ここを超えたら60年代とか、ね。だから、ちょっとうがった感じなのかな。まっすぐでもしてないのかなっていうようなイメージはありましたね。それと、大人たちが学生が、デモをするのを、まあ、抑えたじゃないですか。権力というか警察とか機動隊を使って。それで、大学を分散させましたよね、地方に。千代田区にいっぱいあるのは困るというので。それで、今度大学生が今おとなしく、ゆうたろうさんに聞かないとわかんないんだけど、おとなしくなって、素直になって、てると思うんですよ。そうなると今度は着替えがないとかいう人たちが出てきてどうすればいいんだという学生の気持ちはちょっとありますね、小田さん。
そうですね。宮代さんどうですか、日米の学生事情を見ていて。
なんかやっぱり日本の学生さんは右へ習えっていうかな、まあ、誰もやらないからやらないとか、ね、そういう農耕民族的なところがあるかなって、自分もそうだったし、やっぱり個人を尊重するというよりも、まあ、周りのね、同調を見ながらやるのかなって。でもそれは日本文化でしょうがないと思うし、それが悪いとも思わないんですけど、どうだろう。
まあ、私ニューヨークに行った時も毎週末のようにニューヨークってデモ、こういうすべきだ、すべきだって、まあ、ある種、その、不健全なデモもあるんでしょうけど、健全なデモも目の当たりにしてきて、これがアメリカのいい意味での民主主義なんだなぁと思ってたんですけども、それを抑えようとしているトランプということで、吉野さん、まあ、この、バーサス、ハーバード大学に限らず、この4ヶ月、まあ、経ちましたけど、トランプが就任して、身近にどんな、こう、マイナスの変化っていうんですかね、起きてるのか、どう実感されてるのかっていうのを伺っていきたいんですが。
はい、大きな問題は、みんな口をつぐみ始めた。まあ、声を出す人が捕まり始めてますから、で、実際に SNS を AI でチェックしていて、で、ボストンでも何人か学生が、ビザを持ってる学生が IS に捕まっているという事実があったり、迫害が非常に強くなってきたっていうのが、身に染みて分かってきていて、で、私もこんなことをしてると危ないっていうふうに周りからいつも言われていて、また、日本に帰ったらもう入ってこれなくなるので、可能性が強いので、行き来をするなっていう、ノーティスも出てますし。
それはどこからのノーティスですか？
そのノーティスが出たのは、ニュースですね。
まだ日本の大使館とかじゃなくて。
大使館からは出てないです、まだ。 ニュースでは、出入りが厳しくなるので、するなっていうのが出てきてます。でもまだ大使館からは、ノーティファイしてないので、そこまでではないとは思うんですけど、ですので、皆さん、この前、中国人の学生さんたちとワークショップをやったんですけれども、彼女たちも、まあ、女性だけだったんですけれども、彼女たちも、もう一切政治のことには話さないって断言しましたね。もう口開いたら危ないんで話しませんからって。そういう、なんか、心身と怖い状況が迫ってきてるっていう感じです。
関税のことといい、なんていうの、第二次世界大戦の前というよりも、うん、第一次世界大戦の前くらいの匂いがしますよね。関税やら、うん、その言論弾圧やら。どうなんですかね。
すごい怖いです。
私も、アメリカ、に住んでいる日本人、日系人から、有安さんと同じようなことを聞いてます。言いたいことを言うと、やっぱり自分のビザやグリーンカードも、剥奪されかねないという、心配があって、発言を抑えてるっていうのが、これ、どこの国なんだ？あれ？アメリカって自由の国じゃなかったのかっていうのが非常にこのギャップが起きていて、これがどうアメリカ人に波及し、世界に波及し、日本に波及してくるのかっていうのが、まあ非常にこと想像力を、今までできなかった想像の筋肉を使ってるので、前田さん、どんな影響を及ぼしてきますかね、この。
いや、ちょっとね、今、八代さんから聞いた話、ちょっと衝撃的な話で、そこまで、その、弾圧というか、その、なんていうのかな、デジタル管理社会的なって、まあ、中国なんかもっとすごいんでしょうけども、まあ、これ、都市伝説みたいにして思ってもらえていいんだけども、そういう状況にあると、なんか本当、米中戦争的なものっていうのは、なんか、ちょっと、将来的に起こりうる、そういうシナリオの中に入ってんのかなっていう、なんかちょっと恐怖を感じましたね、今ね。そこまで言ってんのって、まあ、亀尾さんもね、戦争の前の話をちょっとされましたけど、そういうのを想定し始めてんのかなと思って、ちょっと、寒い感じがしましたね、今。怖い感じというか、ええー、っていう感じです。
そう。だから私が冗談で、まあ来年の今頃私はインターメントキャンプの中かな、っていう冗談を白人の前ですると否定しないですもんね。なんか否定しないんだと思って驚いたの。
ちょっと驚きですね、なんか。
まあ、谷本さん、前田さんからこの戦争っていう言葉が出てきましたけど、私はその、まあ、ミサイルは目の前で飛び交わない。目の前で血を流して死んでいく人の姿は見えないんだけど、今の現代の戦争はもう始まっていて、目に見えない形 で、こうやって自由に物を言ってはいけないんだっていうアメリカに住んでいる人たちに広がっていくってことは、その自由のマインドが死んでいる、殺されていっている。だからすでに目に見えない、なんと言うんだろう、戦争がこう、もう始まっている。
ですね、
うん。そう言っても過言じゃないかなと思うんです。で、八代さん、学校、アメリカのスクールでは、どんな影響が出ているのか、先生方も言いたいことをもしかして伝えられてない？で、子供たちも何かこう、教室の中で自由にこう、発言できなくなったりしてるんでしょうか？
DI？ つまり、ダイバーシティ？の話は一切できなくなったこと？学校の先生も一切できません、もう。
それは高校ですか？高校です。
高校、中学、小学校、全部そうです。
小学校
ですね。まあその、すべて、とにかく DI の発言をすることは禁止されていて、そういうことを言った学校は、政府からの補助が全く受けられなくなっちゃうんで、みんな戦々恐々として従うしかないわけですよね。
そんなに大統領の権限っていうのは重いものなんですか？お母さん。
それね、今、戦争における、エマージェンシーだって大統領は言ってるんですよ。だから、大統領権限で、三権分立、なしでいいんです。
戒厳令的なやつですかね、じゃあ。
そう。
まあ、 議会承認いらず、
いらない、
文化に食い込んでくる話だから、これ大統領の権限でできちゃうってことなんでしょうね。うん、まあ、だから多様性とか、ジェンダーとか、まあ、LGBTQ とか、これ、アメリカがこう広めてきた考え方でもあったわけですよね。だからそれを好意的に見て、前田さん、トランプ政権、まあ、あるいはトランプ個人の、利益の、あるいは個人の思考ではないのかもしれない。何かアメリカという国家、あるいはそのバックにいる関係する国や人たちが、何か意図を持ってそういう方向に持ってこうとしてるんじゃないか。まあ、そんな見方をする人たちもいるんですけども。
いますよね。
前田さん、この辺知見どうですか？
そういうのは、間違いなくあると思うんですよね。まあ、要は、それこそまた陰謀論的な話になっちゃうんで、あれなんですけど、まあ、ね、話すとあれですけど、長くなっちゃうからあれですけど、それこそ、まあ、イスラエル的なっていうのかな、言葉選ばなきゃいけないんだろうけども、そういうものとのつながりはアメリカは深いので、
あるいはバチカンとかね。
バチカンとかね、そういうのありますので、そういう、まあ、圧力が加わってて、まあ、特にトランプ政権って反中に対しては徹底してますんだよね、反中国に対してはね。はい、で、まあ、関税はね、すごいかけてみたものは、ちょっと国内、アメリカ国内での反発が強かったんで取り下げてますけども、まあ、延長し3ヶ月ね。延長したりかな、うん、ぐらいはしてますけども、いずれにしろ、小休止じゃないですか、あれも結局はね。対中国に対しては。だから夏以降また何か準備してるのかなとかって思うし、逆にね、中国もすごい準備してるっていう説もありますよね。
はい、またやります。
はい。